突撃瀬戸の元気商店。こんにちは、高橋千恵子です。突撃瀬戸の元気商店はパーソナリティが商店街を訪れ、お店の紹介はもちろん商店街全体を応援する番組です。今日はパルティ瀬戸店舗会の株式会社尾張東部放送ラジオサンキューをご紹介します。さあ、このラジオサンキューですけれども、名鉄瀬戸線尾張瀬戸駅の改札を出てまっすぐ、もう本当に 20-30 メートルっていうところですかね、エレベーター前に入り口があります。ラジオサンキュー 84.5 というね、大きな看板があります。さあ、ここのオフィスの方に入ってみましょう。こんにちは。あら、もう拍手で迎えていただきました。ここがラジオサンキューのオフィスということでね、ここでは瀬戸自動車学校の入校申し込みなんかもね、扱っているということです。さあ、ここはね、机が、窓際、壁際にずらっと並んで、その上には各自パソコンが置いてあります。ここでいろんな仕事をするわけですね。で、真ん中に丸テーブルがあって、ここで打ち合わせをしたり、お客様とお話をしたりする、そんなオフィスになっています。それでは社長の牧治さんにお話を伺います。牧さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ティーネーさんおかえりなさい
さあ、ラジオサンキューですが、はい、皆さんね、もうラジオサンキューはあのパルティにあるところねっていうのはお分かりだと思うんですが、最初、一番最初できたのはいつでしょう。開局
今年9年経ちましたので、はい、万博の次の年でしたですかね、うん、
そうでしたね、3月15日に最初の放送が流れました、
はい、よくご存知ですね、はい、
私もその頃からおりました
そうですね、もう長いことありがとうございます
さあ、コミュニティ FM 局ということなんですが、ちょっとこのコミュニティ FM について説明を簡単にお願いします。
はい、狭い範囲ですけれども、市ですとか、まあ、近隣の都市、2つ3つ重なったそういう狭いエリアで、地元の情報、また防災安心安全のそういう放送を流しているラジオ局です。
はい、これはエリアとしてはどのあたりなんでしょう。
はい、ラジオサンキューはですね、瀬戸市、尾張旭市、長久手市の3市をエリアとしています。はい、
まあ、このコミュニティ FM っていうと、そのこのエリアの中で1つ2つ3つとかって、そういうたくさんの放送局は作れないんですよね。
そうですね、まあ、各地にの行政に即したような形で作られるものですから、1つの市には1つの放送局という形になっております。はい、
さあ、このラジオサンキューの放送時間ですけれども、
24時間です。
その中で生放送というのは、
はい、生放送が朝の6時から、夜の8時まで、はい、14時間ですね素晴らしいですね
それではこのラジオサンキューの開局のいきさつ、どういういきさつでね、開局することになったのかを伺いたいと思います。はい、
この地区で愛知九博万博がありまして、その時にラバースっていう放送局が、万博の中にありまして、そこからFM 波を使って万博の情報を流してたんですけども、その時の情報が、地域の情報がいっぱい入ってまして、とてもいい放送局だなというふうに思いまして、こういうのが万博終わった後も残るといいんじゃないかなと思って、それでですね、その放送局をそのまま残してってちょうだいっていう、そういう運動をちょっとやろうかなと思って、でいろいろ尋ねましたら、はい、まあ、それはできないけど、放送局作ればいいじゃんと、作ればいいじゃんと言いませんでしたけども、総務省の方が作ったらどうですかとおっしゃられましたので、じゃあ作りさせていただこうかなと思って立ち上げたわけです。
じゃあ、作ろうかなと思ってから本当に開局するまではどのくらいの期間でした？
そうですね、万博の時に、まあ、いろんな事業もやっておりましたので、その時は NPO を立ち上げたんですね、最初に。で、その NPO を核としまして、まあ、FM 放送をその NPO の中でいろいろ模索したんですけれども、結局半年くらいかけてですね、株式会社という形で、まあ、立ち上げることになりました。
皆さん素人の方ですよね。
作ったのは素人ですけども、最初はいろんな方のご尽力いただきまして、はい、まあ、本当のプロの超プロが集まりまして、ラジオとはこういうもんだよっていう形で ご指導いただきながら、その中で今いるスタッフが勉強して、まあ、今のような形で見事に放送を続けているという形になっております。
はい、でもその放送するにあたっては、まあ、場所、機材、喋る人、その音響のね設備をこうちゃんとこう動かす人、まあ、いろんな仕事があるわけですが、その仕事に携わる人たちを集めなくちゃいけないですよね。それは大変じゃなかったですか？
そうですね、まあ、一番最初に集めなきゃいけなかったのはお金ですね。まずは瀬戸市民の方々に、こういう地域に FM 放送局があると、とってもいいことがありますよと、まあ、防災の件、安心安全の件、それからいろんな情報が共有できるとか、そういうことをいろいろ解いて回って、あ、それは必要だな、だったらちょっと出資してくださいみたいな形でまず出資をする方を募りました。いろんな機材を用意したりしたわけですけども、パルティの中に当時場所ジュース屋さんっていうのがありまして、生ジュースを作ってるところだったんですけど、そこが偶然出て行かれるという話をパッと聞きまして、パルティの中に放送局があったらいいんじゃないかなっていうような話で、ね、この場所に開局することができたり、から当時は瀬戸市はデジタルタワーですか、という形で東海総合通信局の方とすごく近しいというか、いろいろこう、関係がありましたもんですから、いろんなね流れの中で放送局のいろんなお話をね、そういう総務省の方とかにも聞くことができましたので、まあ本当にいろんな形の、それに万博があったりとかで、瀬戸市がその万博に対していろいろ貢献したりといういろんな条件が、諸条件が詰まって半年くらいで立ち上げることができたんですけれども、普通ですと2年3年5年とかっていう形ですごく立ち上げるのに時間かかるんですけれども、そういう意味ではすごくラッキーだったということですね。場所からしても、で人も名古屋のいろいろ放送局がありまして、そういう方々のご協力を得られて立ち上げることができました。そうですね、まあ僕が一番覚えているのは、パーソナリティのオーディションを行ったということですね。で、こういう放送局ができますけれども、喋ってくれる人いませんかとか、それからこんな人が喋るんじゃないですかという多選なんかをしていただいて、で多くの人に集まっていただいたんですけども、確かその中に、高橋さん、あなたもいらっしゃいましたよね。
なんかパルティセトに行きなさいと言われて、来たら面接でした。
ね、え、それで一発で決まりましたよね。ぜひともやってください、一緒に、ね、こういう地域の放送局やりましょうってね。結構その時にね、たくさんの方に参加していただいて、もう未だにその、ね、まだ協力していただいている方がたくさんお見えですよね。
そうですね、まあ、それからまるっと8年経ち、今9年目に入っているということで、まあ、いろんな、ね、そのまあ放送内容もパーソナリティもいろいろ変わってきました。さあ、そのラジオサンキューなんですが、他のコミュニティ FM とはこんなとこが違うよ、うちのね放送はこんなことを中心にやってるんだよって言います、その特徴ですか、それを教えてください。
これはね、全くね自信たっぷりですね。ラジオサンキュー他のコミュニティ放送局に比べてもう絶対勝ってるっていうのは、もう多くのゲストの方が来ていただくところですね。で毎日、情報、新鮮な情報を本人の口から多くの方に語っていただいてる、でその情報を我々がハブの中心となって、またいろんな方にこう発信して、人と人のつながりも結びつけてると思ってますし、そういう意味ではこの14時間の生放送時間、こんな生放送時間たくさん持ってるとか他にないと思いまして。
ないんですか、コミュニティ FM でも。
そうですね、よくテレビ局でも、例えば自社制作のものとそれから東京で作ったものをこう持ってきて組み合わせて、で最近は自社制作の、ね、名古屋発のものが増えてきましたんですけども、東京発が多いですよね、ラジオもそういうものが多いんですよね。でもそれじゃ面白くないですよね。ですから極力地元発のが地元の人が直接語っていただけるような、そんな番組を作っていきたいというふうに思っています。
でパーソナリティもね、まあ、年代も様々ですが、お笑いの、ね、方たちも 話に来てくださったりとか、うん、もういろいろですよね。
そうですね、うん、もう朝6時から8時という、一番早い時間帯にはやっぱり一日の情報を皆さんに知っていただきたいということで、まあ、情報番組がありまして、はい、それから午前中午後とありまして、そして夕方夜はもう皆さんにくつろいでいただきたいということで、うん、芸人さん枠という形でやっておりまして、はい、大須の芸人さん、うん、もう大須演芸場が今ちょっとやばい感じになってますけども、はい、芸人さんは生きておりますので、わざわざ瀬戸まで来て、大変愉快な面白いネタを提供していただいてますので、はい、朝昼晩と また違った趣で楽しんでいけるようなプログラムを流しておるという形ですね。
はい、さあいろんなね、まあ、そういった地域の情報、それから楽しんでいただけるような番組いろいろあるんですが、その中でも、まあ、私も含めてですが、コミュニティ FM でないとできないその防災の取り組みっていうのをね、一生懸命考えているんですが、まあ、その辺についてお話を伺いたいと思います。
そうですね、やっぱりコミュニティ FM の一番の使命は防災だと思います。はい、いざという時にやっぱり聞いていただけるように、常日頃からこのラジオに親しんでいただけるような、そういう形を取っていただきたいと。急にね、地震が来たから、やれ聞くぞってはね、それはとても聞いてられませんので、いつも聞いてるとその中で自然と防災のことが流れてくるような、そういう形がしていただくような、日頃から放送しているつもりです。
ね、つい先だってもね、台風が来て、その台風情報、台風災害放送ということで、もう一晩中ね、皆さんにいろんな情報を伝えていました。
はい、瀬戸市役所に防災対策室というのができますので、はい、そこに直接行きまして、でそこから生の情報をこういただいてきて瞬時に流すということ、はい、それからまた地域の方々から、例えばうちの前の木が倒れてるよとかっていう情報をいただければ、それをまた流すこともできるという、双方向の情報の共有ができる、そういうラジオ局がこの NHK とか CBC と違った地元の放送局であると、そういうふうに思っております。
そうですね、大きい放送局はね、もうじゃあ名古屋市はとか愛知県はとか、そういう大きいところの情報は流すけれども、じゃあ瀬戸市のこの瀬戸川の上流ではって、そういう本当に私たちが知りたい情報はなかなか伝えてくれませんもんね。
そうですね、だから第一報は NHK なり聞いていただいて、あ、こういう情報が今流れてきたんだと。でその後、じゃあ自分の町では今どういう防災対策、防災状況になってるかっていうことは、はい、そこからが我々の出番ですね。
そうですね、
きめ細かい避難所とかそういうところからの情報ですとか、うん、今どういうふうになってるかっていうことはやっぱり我々しか流せないっていうことで、はい、そこで我々の出番があるんじゃないかなと思っております。
うんうん、そうですね、地域とともにこう生きていく放送局ということでね、こういった災害時は特に力を発揮できるといいですね。
はい、もうそのために西は頑張ってるっていう形です。
さあ、そういう本当にね、必要な大切なね、いろんな情報を流しているラジオサンキューですが、お祭りとかいろんなイベントもやってますよね。
はい、もう最近では瀬戸物祭り、うん、から招き猫祭り、闘争祭り、それからいろんなお祭り、あちこちでラジオサンキューの、ね、赤白の旗とか、うん、
はい、
ね、あちこちがラジオサンキューのパーソナリティの声とか、うん、聞いていただく機会が多いんじゃないかなと思いますけれども、うん、もう本当に今、瀬戸市のイベント最地にはもうなくてはならないラジオサンキューになってきていると思います。
はい、
いろんなイベントを通じて町の元気を作ったり盛り上げていくような、そんな役目を今果たしていると自負しております。
はい、さあ、近々何かイベントは予定されていますか？
自社のイベントの中では、昔から続いておりますカラオケ大会っていうのがもうすぐ来ます。
はい、
でカラオケ大会っていうのはですね、今まで僕らもやるまで知らなかったんですけれども、もう参加される方がもう全員北島三郎さんであったり小林幸子さんだったりとするような、もう素晴らしい衣装を着て、まあ、いわゆる昔の子どもたちのピアノの発表会、踊りの発表会みたいな形で皆さんがこうカラオケで発表するのをすごく楽しみにして見えるという、そういう大会がカラオケ大会でありまして、これはもう素晴らしいネタだという形でもうずっと続けておりますけれども、それがもうすぐ11月の16日に 瀬戸倉椿ホールで開催されます、うん、もうまだまだ参加する方も間に合いますけれども、うん、見に来るだけの全く楽しい、うん、もう朝の10時くらいから夜の6時くらいまでずっと誰かが歌ってるの聞いてるだけで一日も楽しいというようなイベントですので、うん、ぜひともお越しいただけると面白いと思います、
はい、でも皆さん本当にお上手ですよね。
そうですよね、うん、まあ、本当にこの会話にこんな上手な人がいるかしらと思うくらい上手な方ばっかりですよね、うん、
もうプロじゃないのっていうくらいの、ね、方たちがもう次から次から歌ってくださいます。本当に楽しみなカラオケフェスティバルですので、ぜひ皆さんもねお出かけいただきたいと思います。さあラジオサンキュー、まあ、今後の予定計画そして社長の思い描いている構想夢ありましたら教えてください。
そうですね、やっぱりこう、ね、市民の方にこう、まあ、インフラのような、うんうん、電気水道ガスラジオもうラジオがなきゃやっていけない、もうラジオは必ずあるもんだみたいなね、うんうん、そういう身近な存在になりたいですね、
はい、もう昔はね皆さんラジオも夜もね聞いていた方も多いんだけれども、だんだんこうテレビとかにね押されてラジオもうあんまり聞かないわっていう方が増えてきましたけど、でもそうじゃないラジオの良さっていうのをまたここで一つね、はい、皆さんに知っていただきたいですよね。
そうですね、逆にもそのね、その IT の時代ですから、うん、はい、ラジオが消えるかなと思ったら、いやいやいや、こういう時代だからこそ、うん、ラジオはなんかまたちょっと元気になってきてるかなと思うんですよね、うん、でよく言われるのはラジオなんかもうないよなんていう方がありますけども、うん、そんなことないでしょう、うん、車持ってるでしょあなた、車に必ずラジオついてるじゃないですか、うん、って言われると、あ、車にラジオがあったねってことで、例えば、災害の時とか逃げる時は車で逃げますので、うん、そういう時に必ずラジオが役に立つ、で日頃の情報も通勤通学の時にラジオ聞いてれば情報が流れるような放送を我々してますので、うん、そういう意味ではラジオは、ね、全然なくないですね、うん、もう身近な存在、ますます身近な存在じゃないかなと思いますので、はい、ぜひとも聞いていただきたいと思います、はい、
そうですね、皆さんの生活の一部にラジオも必ず、ね、加えていただくということで、それではラジオを聴きの皆さんへ一言お願いします。
はい、もう9年経ちまして、もう来年10年を迎えるわけですけども、パーソナリティはじめスタッフ一同、ね、瀬戸市のために頑張っております。皆様のご協力ご声援がもう一番の力になります。もうメールだとかファックスだとかご要望をいっぱいいただけると、ね、パーソナリティも頑張って喋っちゃいますので、もうどんどんこういろんな情報を届けていただけるとありがたいなと思います。
ありがとうございました。今日ご紹介しました株式会社尾張東部放送ラジオサンキューの詳しい情報はホームページをご覧ください。さて、突撃瀬戸の元気商店ですが、今回をもちまして番組を終了することになりました。長い間お聞きいただきましてありがとうございました。番組は終わりますが、これからも瀬戸市の商店街とお店をみんなで応援していきましょう。お相手は高橋千恵子でした。